太陽核反応が最終段階へ突入する。黄色や橙色の太陽ではなく、今や白く輝く強烈な太陽、冬場の日差しとはいえ、今年の太陽は肉眼で直視すること自体が危険な行為と言わざるを得なく、昨年までの穏やかな太陽光とは随分と異なります。これは太陽フレアが周期的な活性期に入ったからではありません。軍団の観測によれば、我々の太陽がついに最終段階の膨張期へ突入した模様、恒星の巨星化が本格的に始まったようです。目下は太陽コアの核反応が猛烈な勢いで増大している状況です。地球科学では今後1年間にわたって太陽フレアの極大期が続くだろうという観測予報ですが、残念ながらその予報は甘くアバウトであって、今後太陽光は増大の一途をたどって、最終的には地球環境を飲み込んで地表の生物を根絶やしにしていくだろうと考えられます。我々はこれまで恒星の最終段階を何度も見てきました。水の惑星の末路もよく心得ています。すなわち地球終焉の具体的な終盤運動が、つまり序曲ではなくフィナーレの本演奏が、いよいよ今年2024年からスタートしたと言っても構わないでしょう。地球の温暖化を炭酸ガスやメタンガスのせい、温室効果にするのはあまりに早計な考え方。水の惑星は陽化、老化が極まって滅んでいくものですが、脊椎動物が一匹もいない植物と昆虫だけの惑星でも、最終的には温暖化が進行し、生命環境が破壊されて地表の生物が全滅していきます。温暖化の諸原因はいろいろとありますが、忘れてはいけない一番の要因は太陽からの総熱量の問題です。20年前までは太陽から地球へ入射される平均熱量は1平方メートルあたり20万ジュールでしたが、今や倍の40万ジュールを超えており、この数値を見ただけでも、温暖化の主原因が一体何なのか、それが理解できるはずです。太陽光の7割をキャッチする海洋の温度が上昇するから、海洋に溶け込んだ炭酸ガスが揮発し、また膨大な物量の水蒸気ガスが空中へ放たれて、大気が異常なガス量を抱えることになります。温室効果を取り沙汰に挙げるならば、炭酸ガスよりもむしろ水蒸気ガスによる温室効果を無視することはできません。それと2000万倍にも達する海洋のラジカル濃度も温暖化の要因の一つでしょうか。これは炭酸ガスやメタンガスが気温上昇に何にも関係していないという話ではありません。温暖化には多少は影響するものの、その効果は科学の試算よりもはるかに小さいという話なのです。人間や動物が呼吸で吐き出す炭酸ガス、あるいは産業が吐き出す炭酸ガスやメタンガス、その排出ガスを悪役に仕立て上げて、社会や国家が人間や企業に対して強い規制を強いるのは、民衆に対して呼吸をするなとか、毎日食べるなと言っていることと一緒です。無論、意図的な垂れ流しや違反廃棄は困りますが、温暖化の主原因ではないものを無理やり抑制するのはいかがなものかと思われます。残念ながら、人類がどんなに努力したところで、地球の温暖化を食い止めることはできません。物質の氷化とは固体が液化し、さらに液体が気化して気体になっていく現象に他ならなく、それは大きな岩石が分解して小石へと変遷し、さらに風化が進んで砂粒へと戻っていくことと一緒の工程、そうした自然現象は我々でも止められません。未来に起こることは原則的に予測はできませんが、自然界の運動原理からおよその推測は可能なもの。あなたの寿命がいつ閉じるのか、それは誰にもわかりませんが、人間の肉体寿命が永遠に続くわけがなく、70代なのか80代なのか正確にはわかりませんが、だいたい一様な年齢で死期が訪れるものです。それは人間ばかりではなく惑星も太陽も一緒。物質世界は粒子の運動で成り立っており、早い遅いの個人差はあるものの、いずれは運動を停止するその時が必ず訪れるものです。地球年齢は約80億歳。銀河一般の通例ではそろそろお迎えが来る年齢でしょうか。地球は一個の物質に他ならなく、他の物質と同様に個体寿命が存在し、もともと有限なものです。多くの地球人が地球の未来に対して暴漠とした不安は感じているものの、地球の終焉など考えたくないのが本音。またそれを真剣に考えたところでどうにもならず、何の手段も準備も講じられないのが現実です。地球人に対して、我々が言いたいことは、科学者の解説や、医者の診断や、企業の宣伝や、マスコミ報道や、国の政策発表などを真に受けてはいけないということでしょうか。真実は歪められたまま報道され、専門家による誤った解釈が横行し、それが当たり前の常識になっているから恐ろしいわけです。 無知な者が無知な民衆に対して真実とは真逆の嘘を公表するから、ますます無知文盲の混迷社会を呈していきます。宇宙生命論を学んだ者は真実を掘り起こして自分で判断して理解し行動してほしいものです。現在の地球は虚偽や欺瞞や暴力や欲望が渦巻くむごたらしき冒涜社会、この悪魔的な猟奇社会の中で軌道を外さずに純粋に成長していくことはことのほか難しいと言えましょう。闇夜の中に差し込む一条の真理の光、その光の方角へ向かわなければ泥沼から抜け出す方法はなく、また生きることの意味や価値や希望すらも見出せないことになります。エクソダスの真意、この世は方便土であり、具体的に表現すれば地球とは第五次元次界、惑星大蔵界と呼ばれる生命浄土です。創造主が手間暇をかけて生物霊界を作って生命環境を作り上げる。この場で一体何のために生命を肥やして人間を育てているのか、その本意を理解しないと方便、手段の意味もわからないし、また人間生命の存在意味もわからないことになります。そもそも創造主が惑星を大蔵界と呼ぶ理由は、惑星そのものが女性の子宮に相当し、その内部は胎児を宿す場所柄だからです。霊界生物、脊椎動物は大きく4段階の進化工程を経て霊長類族、竜族、人科まで成長してきますが、惑星、地球の中にいる限りはまだ人ではなく、基本的に生まれる以前の胎児の状態です。胎児の分際なのに生きる意味を感じられないとか、俺の活躍場所がないとか、俺は大統領だぞとか、ごたくや不満を並べたところで宇宙人や神様や創造主がまともに聞き入ってくれるはずもありません。僕ちゃん、それは誕生してから考えましょうねと交わされてしまうのが普通です。地球が母親の子宮であれば、地球磁場圏の外空間に人間が出る行為はいわゆる誕生であって、胎児を卒業して人の赤ちゃんとして宇宙世間へ出生することです。しかし地球磁場圏の外は死の世界、創造主が特別なズザネ缶を宇宙船の中に用意して人間の体とつないでやらないと、宇宙空間に出た人間は皆死んでしまいます。でもその理屈は地球内部でも一緒であり、子宮内胎児は子宮のヒールズザネ缶と接合されて生きていますが、出産によって子宮外へ押し出された場合は胎児は産道内で死んだ状態で生まれてきます。無論その理由は、子宮の外に出ればヒールズザネ缶との接続が切れてしまうからであり、胎児にとって外は死の世界なのです。しかし胎児は基本的に死んで生まれてくるものの、生まれ落ちた次の瞬間には異層ズザネ缶と新たに結合して、今度は地の命ではなく天の命をもらって外世界で生きることができます。その理屈と同様に、その星の人類が宇宙へ出る資格を有している場合は、創造主が肉体を生かすための特別なズザネ缶を外世界に用意してくれるわけです。高間ヶ原創造主世界の王国認可制度には、個人用認可と民族用認可の2種類があり、前者は宇宙と生命の成り立ち構造を体得して上位天体へ意識同階、アセンション、境外成長を果たし、悟りや下脱の域に達した生命に対して神としての認可を与えるものであり、これが最も基礎的な認可といえます。また後者はその星の民族全体の気根度が6同階を超えて上昇し、科学を発達させて反重力宇宙船を開発できた場合は、銀河広域指定民族という肩書きが与えられて、創造主業務の代行を請け負うことができるという特別認可のことです。人体は真空で絶対零度の宇宙空間では生きられない理由から、宇宙船の中に船内位相を取り付けたり、あるいは霊界が存在しない惑星でも仮位相や単独位相を取り付けて、人間が宇宙でも活動できるように創造主が取り計らってくれることです。残念ながら地球人類の場合は民族用認可は獲得できそうにもありませんが、だが境外成長を果たせば誰でも個人用認可は獲得できるために、我々は現在龍神島民族の個人教育に力を注いでいる次第です。認可を獲得した生命にはエクソダスのツールとしてメシアスーツを与えています。直径が4メートルの球体であるメシア力体、メシアスーツとは、それ自体が宇宙空間を自由に飛び回る宇宙船であり、肉体の死後は本人の魂体を乗せて50万光年先の目的地まで運んでくれます。認可を獲得したにもかかわらず、不幸にも脱出前に死んだ方は、以後は目的地で勉強を積んで霊魂体宇宙人ギンガルヒーシンとして神業についてもらうことになります。一方、脱出のその時まで生き残った方には、 メシアスーツとは救出円盤を呼ぶためのツールとなります。また脱出時ばかりではなく、移住先の星でも円盤を呼ぶためのツールとして活用するもので、他にも用途はたくさんありますが、メシアスーツとは基本的に事故から身を守るための防御装置のことです。宇宙生命論会員は現在1200名程度、その中で創造主任科を獲得してメシアスーツを身につけた方は約700名に上ります。また、メシアスーツの装着者の中で単独移送を獲得した方は約200名であり、来年度の獲得予定者の100名を加えても約300人前後でしょうか。まあ、選定者の世帯数が700名ですから、その伴侶や駒子を含む家族構成を加えれば3000名程度が脱出可能な人数となります。創造主任科を獲得する条件とは、実年齢が満32歳以上の方で、王国の深海登録名称を持つ者だけが対象であり、さらにその境外成長が菩薩界同界、銀河団同界以上に至った方で、創造主査察、面接をクリアした者だけが認可の対象となります。また認可者が単独移送を獲得する条件とは、筆記試験と更新試験に合格したもので、菩薩界下脱、銀河団下脱以上の境外に至った者が対象となります。またさらに単独移送の持ち主で、創造主門を突破し宇宙戦士になりたいと願う者は、事故のマクロ体を獲得する必要があって、その最低条件とは如来界同界以上という厳しいものになります。今現在、マクロ体保有者は120名前後の人数です。そもそも認可者とは、将来管理側に立ってもらう幹部候補生のことです。こうした年齢制限や精神成長を問われることから、認可者には圧倒的に年配者が多く、移住先での肉体労働には不向き、これは致し方もない話です。認可者の唯一の美点は死後は霊魂体宇宙人になることから、輪廻転生を脱した永遠の命を持てるところがその魅力です。さて、実際のエクソダスを想定してみれば、3000名ポッチの人口数では世代交代もままならなく、この人数では移住先で滅んでしまう可能性が高いと考えられます。一番の心配は血の子さんの問題であって、無事移住できたことは良いものの、近親相関が続いて民族の血がだんだんと濃くなっていくと、子供の寿命が伸びず、20歳まで生きられない薄命の子供たちが増えてしまうことです。血の子さを解消するためには、最低2万人以上の人口数が必要であると言われており、認定者の家族のみの構成数ではその絶対数に不足します。どのみち、32歳以下の若者や子供たちは条件を満たさない理由から、条件抜きの移住者を別枠で集める必要があり、それも世代別に集めないと新生児数に世代的なムラが発生してしまいます。認定者は自分の意思でエクソダスに臨めますが、何も知らされていない若者や子供たちを一体どういう手段を用いて円盤に乗せることができるのか、それが一番大きな問題であって、最後の最後はやはり龍神島民族国家の協力が必要だろうと考えております。生命論哲理に基づけば、人間は満32歳という実年齢を境にして、大人、成人と子供、未成人に分かれます。満32歳以上の大人の移住に関しては、選定が必要であり、原則的に選ばれた者しか移住ができませんが、それに対して満32歳以下の人間は選定外であり、心身が健全な健常者であれば、基本的に誰でも移住ができます。また特に女子は優先的に扱われます。例外なのは選定者の家族であって、家族の一員であれば、たとえ成人であっても基本的に選定はなしで移住が可能です。事前に調査されているから。我々の六因結晶宇宙では、大宇宙、メシア級のビッグバン再生を過去に1000億回以上繰り返しており、また人間王国に切り替わってからも、過去に128回のビッグバン再生が行われてきました。大宇宙の聖地民族のエクソダスは恒例の行事であって、過去に128回の歴史があり、失敗はこれまで一度もありません。また龍神島国家がエクソダスに協力しなかったことも一度もなく、わずか2万人前後の脱出者ですが、母性を失っても龍神島民族自体は滅ばずに何とか生き延びて今世の宇宙を開闢させています。日本人だけ特別扱いなのか、と、もしかしたら外国人のあなたはそう思うかもしれませんが、龍神島民族とは龍神島に住まうユダヤ系の母民族のことですが、しかしその母民族の親元に誕生する子供たちは世界各国から集められた優秀な人材であって、ヨーロッパ系民族、中東系民族、アジア系民族、南半球民族に大きく4領域に分けられますが、日本人の子供の 99% は諸外国の民族から転生してきた生命といえます。 龍神島が聖地民族の象徴になっている理由は、そこに住む母民族が57音言語、創造主言語を話すことと、その母民族の親元に誕生する子供たちとは世界各国から選ばれて生まれてきた人材の宝庫だからです。つまり龍神島民族は地球人類の寄せ集めであり、日本人イコール地球民族であって、地球人類の象徴といえる存在なのです。地球で唯一宇宙と直接つながっている場所柄、出口、それが龍神島であり、全創造主のセザナ神が優秀な人材を日本国に誕生させて脱出の準備をしてきました。最後に約700名の選定者の話ですが、我々は天の川銀河系に霊魂体宇宙人の意識の源となるサラ銀河位相対を120万体用意しており、120万人分の地球人のルヒー神を作り出す予定です。今は数人しか使われておりませんが、移住者が現地で死期を迎えるたびに銀河ルヒー神の数が増えていくことになります。皆様には肉体の生死を超えた確かな世界があることを、つまり肉体死が生命の一環の終わりではない事実を知っていただきたいと思います。心活動ができる霊魂体宇宙人は何万年間も連続した人生を歩むことから、それは賢く成長できるものです。彼らは人間同様に睡眠をとりますが、移住者の人間の面倒を焼いて庇護してくれる心強い存在となります。心を使えない旧神々などいらない、それが王国軍団の考え方であり、すでに位相を有する惑星神、スゲ、ケゴ、チオなどは軍団のロボット神へと切り替わっております。西洋アンポンタン科学に洗脳されて、専門家の間違った意見しか認めない、無知な政治家たちが多いので大変困ります。真理に目覚めて科学者に脳を突きつけられる政治家は日本にはいないのでしょうか。